はい、どうも皆さん、こんばんは。日付が変わりまして、4月13日月曜日の0時05分でございます。鼻水がですね、相変わらず止まらない中でね、今日の3本目をお送りいたします。本日3本目もお便りでございます。はい、お便り紹介しますね。フォックストロットさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんなやるせない時こそ番組の存在に感謝しかありません。改めてありがとうございます。いやいや、こちらこそです、本当に。僕自身もね、こうやって番組をすることによって、皆さんからこうやっていろんなリプをいただいて、で、ああ、やっててよかったなっていうところで、こうね、うさばらしをしてるところがあるので、はい。またね、お便りいただければそういう風にしますから、はい。今日の試合の感想はフォックストロットさんやリスナーの皆さんと同じだと思いますので、私から申すことは何もありませんと。ただ、試合後の栗山監督の俺の力不足発言の真意が正直よくわからなかったのと、若く未来ある清宮選手や川野選手の使い方から、いよいよ今年は監督最後のシーズンになってしまうのだろう、と涙。また、まだまだ試合数は残っていますが、栗山野球が大好きな身としてはすでに寂しい気持ちです。フォックストロットさんは本日の試合後の栗山監督のコメントどう思われましたか？また、素人的の素朴な疑問になり恐縮ですが、ファイターズで現在主力と言われている数名の野手は、一度不調に陥ると抜け出すのに苦労している印象がありますと。一方で、パリーグ、セリーグ問わず各チームのいわゆる中心選手たちはさほど波がないように見えますと。左投手だろうがどんなにマークされようともコンスタントに結果を出しているように見えるのですが、この差ってどこにあるものなのでしょう、どこにあるものなのでしょうか。はい。改めましてお便りありがとうございます。まあ、なんだろうなぁ。いや、まあ、まあ、そうっすね。そうっすね。ちょっとその、栗山監督のコメントですけど、まあ、栗山監督は、プロ野球の中で素晴らしいと言われるピッチャーであるのは間違いない。と、山本の力を認めた上で、そのピッチャーを打てるように必死に努力してレベルを上げないといけないと、切々と語ったと。手痛い3連敗を喫した指揮官は、本当に監督はヘボいのでそうなっている。しっかりやりましょう。と、自らに喝を入れ、14日から有観客で行う札幌ドームのロッテ戦を見据えたというところで。まずこの話ですね。この投稿者さんがね、おっしゃってくれました。栗山監督のね、俺の力不足だというね、監督はヘボいのでこうなって、まあよく聞く栗山語ですよね。はい。まあね、栗山監督のその清宮とか河野の使い方を考えると、どうもその未来への種まきをしているように見えるってことですね、これ多分ね。まあ十中八九そうでしょう。だから一本目で僕言いましたけど、結局もう未来を見据えて動くしかないんですよ。今こうやって若い選手たちがね、いる中で、こういうことを言うのはあれですけど、必死に勝とうっていうよりかは、いろんな場面を経験させようとか、この、しのごうとかじゃなくて、こいつらを今鍛えないといけない。こいつらに今こういう場面が必要だっていうところで多分使ってるんですよ。で、監督がヘボいので、こういう結果になってるんだっていうお話は、まあ、ある意味正しくて、要はその、なんだろうな、まあ、監督が、監督のせいだけじゃないんですけど、監督のせいだけではないんですけど、要は、監督としては、栗山監督としては、自分がこの選手たちを今開花させて、今こういうその、群雄割拠のパリーグを勝ち抜けるだけの戦力にさせてあげられてないっていう意味で僕は捉えてますね。だから監督がヘボいからこういうような結果になってしまうと。本当だったらもっとうまく選手たちをやる気にしたり、選手たちを指導していったりすることによって、こういうその接戦ね、まあ惜しい試合だったかどうかわかんないですけど、惜しい試合も本当だったら一発バンってこううまく打破して、何かきっかけを作ってあげられれば、もっと僕に力があればそういう風にできるかもしれないけど、今自分はそういう風な力がないからこんな風になっちゃってるんだ、申し訳ないっていう話だと思ってるんですよ。で、栗山監督のこの俺が悪い発言って毎回そうなんですけど、基本的に選手はヘボいんですよ。基本的に選手ヘボいんです。でも栗山監督は、まあ、建前かどうかは分かんない。それは置いといて、実際にチームを預かっている身として、選手がヘボいのも自分のせいだと思ってるんですよね。だから俺がヘボいと。俺がしょぼいんだと。俺が悪いんだと。 だから吉川、俺と吉川がある意味そうですよ。吉川っていう実際間違いない実力を持ってるはずなのに、そういう選手が負けちゃうんだから、俺も悪いし、吉川、それに託した俺も悪いし、吉川もそれに応えてくれないのが悪いんだよっていうところまでは言ったんですよ。だ本当はチーム全員と俺が悪いって多分言いたいんですけど、もうそれを言い始めたらキリがないじゃないですか。うん。吉川光雄っていう投手はね、その栗山監督にとって割とこう大事な投手なので、それはもうあっていいと思う、そういうのは。うん。ただその今のね選手たちは、うん、まあこれもちょっと不本意ながら僕も言いますけど、この栗山監督が預かって次の監督にお渡ししないといけないんですよ。だからそういうこともあって、やっぱり誰かが悪いとかその良くないっていうような決めつけをしたくないんですよね。みんな素晴らしい選手だ、球団が取ってきてくれた選手だし、自分から来たいって言ってくれた子もいるだろうし、ここに成長を求めてきた子もいるだろうけど、そういう子たち全員集めて、みんな素晴らしい才能をどっかに持ってるし、それをちゃんと開花させてあげたいんだけど、それができない俺がヘボいと、すいませんと言いながら、その代わり今いろんなことを経験させて、経験値を積ませて、まあ、ここ2年3年 ずっとそうかもしれない。その中でなんとか次につながるように、次につながるようにって今もがいている最中なんですと。ですから選手たちを責めないで、監督はヘボいと書いてくれということなんですよね、多分。それにあぐらかいてる選手はヘボいんですよ、これ。言っときますけど。これヘボいです、選手は。はい。だって、ここ数年の野球がヘボいじゃないですか。だから選手はヘボいんですよ。だから選手がヘボいけど、そのヘボい選手を作り出したのも栗山監督だっていう認識もまた成り立つので、要は今チームはヘボいんですよ。これ仕方がないです。うん。ここを認めて先に進まないといけないので、やっぱまずは、監督はヘボいっていう風に言うんだと思います。うん。泣いてるんじゃないですよ、あの鼻水がね。で、その、主力の不調について。で、これもちょっと昨日僕をヒントを得て、昨日ね、ゲストに来てくださった方がいたじゃないですか。あまりね、名前はあえて言わないようにしてるんですけど、僕の昨日のツイキャスのアーカイブ、一応ツイートしてあるんで、それをちょっと掘り当てて、聞いてみてください。肉体派の選手って、この、ね、太田選手の話の時に言ってたんですけど、その、大きい筋肉を上手に技術で使うんじゃなくて、その小さい筋肉ね、目に見える筋肉というか、その肉体派の選手ってそういう技術的なところじゃなくて、要は身体能力で打ちに行ってしまっているというところがあるよと。だから、中田翔が今年打てるようになってるのは、そういうに、身体能力に頼った、ね、パワーに頼った打ち方とかじゃなくて、そういうふうに大きい筋肉を効率的に使ってとかっていうふうに、技術に触れてきた証なんじゃないかっていうようなニュアンスの話をされてたんですよ。これだと思うんですよ。その、ピッチャーもそうじゃないですか。その、白村とか、糸井もそうだったじゃないですか。で、いろんな選手、その、太田もそうですけど、いろんな選手いる中で、割と、大谷翔平がめちゃくちゃ特別だったんですよ。彼は明らかに肉体的な素質を持ちながら技術に振ったんですよね。その肉体を技術に持ってったんで、そこが彼にとってすごくイレギュラー。だから肉体言語って言ったんですけど、体、身体能力で野球をやってきた選手たちにはショックだったはずなんですよ。あいつなんであんなに打てるんだ、あいつなんであんなに投げれるんだって、わけわかんなかったと思うんですよ。その後遺症が今あって、肉体派の選手たちって、結局その技術の裏付けよりも、感覚を結構重要視するんですよね。っておっしゃってました。だから、そういうタイプの選手が多いんですよ。だから感覚がずれると、元に戻すのってめちゃくちゃ時間かかるんですよね。でも、技術の裏付けがあって、ちゃんと自分の中にこういう風にしたら打てるっていう理屈がある選手たちっていうのは、ちゃんと打ってるんですよ。それが、コンスケじゃないですかね。コンスケは技術の裏付けがあるんですよ。だってあの大谷翔平をもってして彼は天才だと言わしめたわけですから、彼にはそういう技術が何かしらあるはずなんですよ。だから、めちゃくちゃ体鍛えてるわけには見えないじゃないですか。ね、まあ、言うなればちょっとぽっちゃり気味のように見えるじゃないですか。そうであっても、あれだけやっぱヒットを打ったりする能力に信頼が置ける。で、 僕常々言ってる、このチームにはコンスタントにヒットを打つ選手が少ないと。いつでもあいつは1安打2安打打ってるなっていう選手が少ないと。波のある選手ばっかりだっていうのは、チームの編成として身体能力をまず信頼してるからなんですよね。だからドラフトとかで指名したり選手を指名したりするときに一番わかりやすい指標って身体能力じゃないですか。これ絶対数字で出るから。だから身体能力で選手を判断して取ってきている分、技術の裏付けがあって常に安定した成績を残せるっていうタイプの選手はすごく少ないんですよ。だから今苦しんでいる、そうやって苦しんでいる選手たちの特徴を見てみると確かにそうなんですよね。まあだから清宮は技術が足りないんです、単純に。彼別に肉体派じゃないんで。だから彼は技術が足りなくてそうなってる。若いですしね。でも大田大志は絶対にそうなんですよね。肉体の感覚でもって今まで振ってたから、僕は肉体の調子は別に良さそうだなって思ってるけど、確かに技術の裏付けがなくて落ちてきてるんですね。今年中田翔が安定した成績を発揮してるのは、僕がずっと言ってた力で持ってくのをやめて、きちんと逆方向に正しい技術を身につけて飛ばすようになったからなんですよね。だから技術側にもっと振っていかないといけないんですよ。で出てくるのが小笠原コーチですよね。明らかに技術力がある。だからこっからのファイターズの若手たちはそういうところの薫陶を受けて技術に振っていくんじゃないかって僕は思ってるんですよ。そこが差だと思います。あと最後に一つ付け加えれば、多分他のチームの選手たちは割と青く見えてますよ。ちゃんと不調もある。ただサイクルがちょっとね違うだけだと思います。ちょっと時間が足りないですが、まあこんなもんで今日は終わりにします。